皆さんこんにちは。安西クロ平和原発独り言の時間です。唐突ですが、私の兄は今100歳と8ヶ月ぐらいなんですよね。その息子が、安西はじめ君っていうあの空耳ミストとして知られている人物なんですけれども、兄弟で100まで生きている人がいるっていうのは一種の励みでもありますね。私自身はまだ81歳ということで、100歳と比べるとどうしてもまだっていう感じなんですが、しかし人生振り返ってみるともう80を超えたかっていう感じでもあります。その割にこの高年齢にふさわしくないいろんな仕事を請け負っているもんですから、本人はこのコロナの中で蟄居、家にいながら実にいろいろなことをやってるんですね。その中でちょっと不幸な出来事は、私が実行委員長をやっている原爆記全国俳句大会っていう会があるんですけども、平和とか原爆の問題をテーマにして読んだ俳句を全国から寄せてもらって、みんなで鑑賞し合って、そして賞を決めるんですね。この俳句大会の特徴は、普通なんか大会っていうと選者っていう、俳句を専門にしてる人たちが10人とか20人とかいて、その人たちが判断して賞を決めるんですが、この大会は選者が25人ぐらいいるのに加えて、俳句を自ら寄せた人、献句者っていうんですが、献句者自らもその俳句選び選句に参加できるんですね。選者の方に少し重み付けを高くして集計して、点数の高い順から4、50の賞を決めるっていうことですね。で、大変驚くことに、俳句を寄せた人の約9割あるいはもうちょっと多くの人が自らも選句に参加しているので、実に参加型の俳句大会なんですね。奥田寂荘、スズメの草って書きますが、奥田寂荘という人を起点にして、長川虎造さんなども参加して始まった俳句大会、半世紀以上続けてきましたが、夜年並みには勝てずって言いますかね、事務局実行委員会を支えているスタッフの高年齢化、それにやっぱり作品を寄せる人の数がやや減少傾向にあって、これから大いに発展する展望がなかなか描きにくい、そういうこともあって、第55回目で区切りをつけることにしました。実行委員長をやっているその時期に責任を負っている大会が閉幕するっていうのはちょっと残念な気もしますけども、55回っていう数、55っていう数は皆さんなんとなく頭の中にないですが、1から10まで足すと55っていうね、だから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 回、いろいろ努力してきたものの総合計のその年に閉幕するっていうのも何かの因縁かなと思います。俳句っていうのは世界に冠たる短詩文化、短い詩の文化で、こんな575で、しかも季語を入れるっていうのが原則になっている短い詩を一般国民の人々が折に触れて読むなんていうことが定着している文化の国はないですね。その他に味噌一文字で短歌の文化も日本は引き継がれていて、新聞を見ると俳句の作品、和歌短歌の作品を載せている欄が大抵ありますね。とっても素晴らしい詩文化が根付いた、その一つの形が俳句だと思います。もちろん俳句はもともとレンガと言われていたものの中で、最初五七五ってホックっていうのを読むと、 その次の人が七をつかず離れず、そのだんだん発展するような形で読んでね、それを受けてまた次の人が五七五を読んでっていう連がつながっていく歌読みの、そういうこの試みだったんですね。なかなかこれは知識人の間で大流行りしたんですが、江戸時代に松尾芭蕉っていう人が北句五七五だけを独立させて、これは俳句として、まあ一般の人々の間に流行らせるきっかけを作ったんですね。実にこの俳句っていうのは不便な詩の作り方で、五七五っていう韻律を守らなきゃいけないって、それだけじゃなくてその中に季語が入ってなきゃいけないって言うんですね。季語が例えば5文字だと自分の言葉で読めるのは残りの12文字しかない、そこで自由に読めって言うんですよね。そんな、不届きなことがあるかっていうかもしれませんけれども、大体人間ね、自由に読めって言って何のルールもない、詩を読むっていうのはとても難しいんですよね。やっぱりこの枠の中で心模様を自在に読んでみろっていう方が、まあ面白いんですね。知的な刺激もあるし、まあ一種のゲーム感覚でもあるね。そして日本人にはこの五七五っていう韻律が心の中に定着しちゃったので、交通標語でも何でも五七五で書いてあるのが多いんですね。もちろんこの俳句の世界は、歴史上種田山東家という人たちが自由律俳句っていうのを読んでね、これはこれでとても素晴らしい足跡を残したんですね。夕暮れてなんと心のうまい水よとか、五七五にこだわらずに、その時々の感動を読んだ、それはそれで自由律の俳句として今でもファンがいるんですけども、どうも見るところ五七五で季語を入れるという勇気定型の俳句の方が流行っている感じがするんですね。ただこの原爆期俳句大会はどっちでも構わないんです。勇気定型句でも自由律でもいいんですね。私が最初に平和賞っていうのをもらった俳句は実に勇気定型句ではなくて、波長のその自由律の俳句だったんですね。元帥幕近世界大会っていうところに出た時に、南イエーメンっていう国から代表が来ていて、まあ、世界大会のイベントの中で折り鶴を折るイベントがあったんですね。初めて外国から来た人にも折り紙を渡して、見よう見まね折り鶴を折ってもらった。そのイエーメン人が折った折り鶴はとっても武骨なものでしたけれども、その心の底にある核はいらないっていう思いを寄せる、その心は同じだからって、そのことをイエーメン人も武骨な鶴を折った核はいらぬっていう俳句にしたんですね。これが平和賞ということになったんですね。だから俳句は別に五七五で季語を入れなきゃいけないっていうことでもなく、今後もいろんな形で発展していくと思いますけども、これが55回で今年閉じる、まあ、この俳句大会は原爆期ってくっついておりますように、核兵器のない平和な世界を作るっていうことが共通の心ですから、今年1月22日に核兵器禁止条約っていうのが発効した、その年にこの俳句大会が幕を閉じるというのも何かの因縁のような気もしております。一方で80を超えた私が未だに続けているのが福島が良いで、専門が放射能なもんですから、被災者たちの不安を取り除き、できるだけ安全な生活環境で暮らせるようにっていうんで、要請があるとそこの民家とか保育園とか小学校とか、あるいは農家とかに伺って畑の放射能を測ったり、あるいは園児たちが遊ぶ園庭の放射線のレベルを測って、どこをどうすれば低くなるかというのは、そういう活動を福島プロジェクトとしてやってきたんですけども、実にそれが今月で第90回福島プロジェクト調査を迎えるんですね。 まだ福島のもともといたホームグラウンドに帰れない人が何万人かいるので、そういう人々がこれから放射線環境が改善されるにつれておいおい戻ってくるかもしれません。その時にやっぱり不安だっていう人が我々福島プロジェクトに連絡を取ってくれれば、毎月福島通いをしてますので、その中でプログラムに入れてお宅の放射線環境を見立てる、大丈夫ですよとか、あるいはここはこうした方がもっと安全になりますよとかいうことを含めて、放射線防護学の立場から、アドバイスをする活動を続けていきたいと思っています。まあ、来年の今頃には第100回を迎えるかもしれないというんで、それまで少なくともコロナの中で健康に注意して頑張ろうというふうに思っているんですね。それでちょっと面白いことは、この福島プロジェクトで福島県双葉郡浪江町っていうところで始まっているエゴマっていうのの栽培、エゴマっていうのはエゴマの油は体にいいっていうんで、食用にもちろん使われているんですけども、その生産の過程で不純物を含んだエゴマ油ができてしまうので、これをなんとか使えないかっていうんで、最初は石鹸にどうだっていうのを検討したんですが、うまくいかず、それでろうそくですね、エゴマキャンドルを開発したんですね。京都の老舗の和ろうそく屋さんの中村ろうそく店の田川博和さんという有名な職人さんにお手伝いいただいて、エゴマキャンドルほのかっていう名前の商品を開発しました。これを11月に開かれる収穫祭の時にお披露目して、広く道の駅などで普及して販売してもらおうということですけども、まあ来年はこれをさらに発展させて日本中でですね、まあ災害の時にも使えるし、それからなんか祝い事の時にも使えるし、あるいはこの前聞いたら試しに作ったものを真っ暗闇の部屋にして、そのエゴマキャンドルを灯してベートーベンかなんかをかけるとすごく心休まるっていう人もいましたので、まあ、使い方は自由ですけども、被災地浪江さんのエゴマキャンドルですね、これをぜひ皆さんもイベントその他で活用していただくと、まあ楽しみながら被災者に対する支援にもなるということであります。そういうわけで、今日は原爆期俳句大会と福島プロジェクトのことを話しましたが、その他にも山ほどいろんなことに関わっている安西九郎としては、独り言でそろそろあれはやめようかとか考えてるんですけども、言うほどに簡単じゃないんですね。後継者を見つけるっていうのはとても大事なことですけれども、やっぱり時間をかけて、自分がやった方が早いと思いながらも若い人に徐々に引き継いでいくっていうことが、まあ、運動を継続する上では不可欠であります。私もこれから体力はきっと衰える一方かもしれないので、早め早めにそういう後継体制を築いて、運動そのものが生き長く続くように配慮したいと思います。ではまた来月お目にかかりましょう。さようなら。